何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録。この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録。組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの後藤靖子です。
3.11 スペシャル、はい、から6年と、はい、いうことで、1週間早いんですけれども、はい、この番組第1、第4週がまあオンエアですので、はい、今週ということで、6年間をですね、はい、なんと55分に凝縮して伝わらないでしょ
伝わらないですね。まあでももう6年も経ったんですね。
そうですね、
はい。
今日はですね、55分の中に凝縮をして、はい、思いをですね、ある方々に集まってもらっておりますので、はい、お伝えしていきたいと思います。で、今日はもちろん福岡地元の方々だけではなく、全国各地からですね、インターネットに通じて聞いてもらっていると思いますので、
はい、
ぜひですね、ゆっくりと楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、ということで、今日のゲストはですね、はい、上原さん、
はい、
原発引っ越し、そして、まあ、いろんなライティングやられてますよね。
そうですね、
はい、例えばどんな本を書かれてますか。
ですね、まあ、これまでずっと、約20年ぐらいですかね、うん、一般的な科学分野の本を、まあ、作ったり、あとは、まあ、一部上場企業の会長さんとか社長さんの本を、まあ、書いてみたいですね。それから、まあ、その半分ぐらいはゴーストライターとして、芸能人であるとか、まあ、ちょっと言えないんですが、ゴーストライターをしたというわけではないんですけれども、例えば、しょこたんとかですね、ルー大柴さんとか、はい、吉田拓郎さんとかですね、そういった方々の本の、編集とかにですね、まあ、参加させていただいています。
はい、とはいえ、まあ、原発引っ越しがね、はい、一番まあ僕らの中ではこう一、インパクトがあるから。
そうですね、これはいわゆる僕がゴーストライターから表に姿を出して、自分の名前で出した初めての本ですね。
はい、
まあ、東京から、広島の呉市の方に、避難と、まあ、移住をしたんですが、まあ、そのいきさつが、当時 の、 まあその地震が起こって、それからどうなっていくんだろうというような、ことを含めてですね、移住をした後の呉の生活まで、まあ、ドキュメンタリータッチで書いている本ですね。
はい、まあ、そんなことで今日ゆっくりと上原翔さんの話を聞きたいと思います。そして、東京の青梅からですか。
目黒にいました。
目黒だったんですね。目黒、はい、目黒から、引っ越しと、移住と、まあ、同じく原発引っ越しですね。はい、冨樫さゆさんです。
はい、よろしくお願いします。
何屋さんでしたっけ今は。
今はエネルギーワークという、はい、まあ、心の悩みを改善する仕事をしてます。
はい、ということで、冨樫さんにもゆっくりお話を聞きたいと思います。はい、そして今日1週とか2週早いんだけどまた振る、私に振るのって顔してますが、冨樫先生ちょっとマイクにさ、声は
今日もよろしくお願いします。
はい、ということで、あから顔の
緊張気味です、はい、相変わらず
ということで、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。 You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。それではですね、電話はここでつながっております。
はい、
大分県宇佐市ですかね今は。
はい、
竹本正美さん。
はい、どうもどうもこんにちは、竹本です。
どうもこんにちは。
こんにちは。
今はですね、美術の教室を、経営されていますが、なんと 3.11、ちょうど、ね、6年前には、実は避難の皆さんの、ボランティア移住支援をやられてました。放射能から子どもを守る会の事務局長ですかね。
あ、そうですね、
はい、の竹本さんです。 今日よろしくお願いします。
あ、今日はよろしくお願いします。
あのゲストに来ております富樫さんもお世話になったんですよね。
はい、
そうですね、
はいはい、あのちなみにですね 3.11 が起きてこのボランティアを始めようと決意したのはいつ頃のことなんですか？
そうですね、まず最初福島の方に、はい、まあ、いても立ってもいられず、被災地の方に直接ボランティアに行ったんですよ。
竹本さんが行ったんですね、
はい、はい、そうです。そして、まあ、避難所でボランティアをしている中で子どもたちに娯楽がないということに気づいたんですよ、うんうんうん、避難所にいらっしゃる皆さんに、はい、それでちょっと夏休みに九州旅行をプレゼントしてあげたいなというところが始まったんですよね、うんうん、
はい、
そして、まあ、福島の皆さんに、まあ、2分で1週間、
うん、
まあ楽しんで、まあ、保養していただくということを企画したんですけど、うん、はい、ですが、まあ、その帰り、まあ、引率するんですけど、
はい、
まあ、フェリーの中でそしたらみんな泣き出したんですね、
うん、
うん、もう向こうには戻りたくないと、
うんうんうんうん、
そしたらその時ちょっと考え方が変わりまして、
はい、
まあ、年に1回1週間だけの雇用を提供するんではなくてそもそもの、うん、まあ、移住ということを支援していくことが今後は大事じゃないのかなとその時思いまして、
うんうん、
はい、で、まあ、今日まで至っとるという
状況
ですね。
はい、じゃあもう継続中なわけですよね、活動はね。
そうですね、はい、申し込みはもう、ずいぶん減りましたが、
当初はすごかったんでしょ。
そうですね、当初は最初の年だけで、20家族60人ぐらい、うんうん、
おー、
うん、まあ、この震災、まあ、始まって5年間で、まあ、40家族、まあ、150人ぐらい、お手伝いさせていただきました。
なるほどね、
うん、
そもそもね、竹本さんのところご実家がお寺さんですのでお寺を経営しながらそういった、まあ、社会的な運動をということになったわけですよね。
あ、そうですね、うん、決してこの活動私一人だけの活動ではなく、うんうんうん、浄土真宗大谷派、うん、東本願寺の有志皆さんで活動させていただいております。
なるほど、は
い、
で僕もちょっとね応援させてもらって少し、顔出させてもらったことがありますけれども、この活動があったがゆえに総数でどれぐらいの方がですね、はい、九州に定住できたんですかね。
そうですね、150人ぐらいじゃないかなと思ってます、うんうんうん、はい、
ね、うん、今でもパラパラと来るんですね。
そうですね、もうほとんど問い合わせないですけどパラパラはありますね、はいはい、
なるほど、まあ、でもできないですよ普通。どうですか仕事をしながらね移住したいんですってことのね方々の生活の支援ってお部屋まで貸してそれはね、はい、お寺やりながらとはいえとてつもないことですよこれは
、まあ、本当お寺だからできたんだと思います、うんうん、お寺の、まあ、檀家さん、まあ、うち、ん、では門徒というんですけど、はい、門徒さん皆様から、うん、資材住居など提供していただきまして、うんうんうんうん、本当、まあ、教団皆様の力でできたという感じですね、うん、
なるほどね、
うん、
で、まあ、放射能から子どもを守る会ということでやっぱりこうね、もともとチェルノブイリなんかでも、まあ、保養ということで1週間、はい、2週間ねやったりということがあったんですが、はい、これやっぱり、今回の福島の件もこれをやることで、少しは体調変わったりとかいうことがあるわけですよね、はい。
そうですね、皆さんやはり、こちらに来られたということでやはり心理的にすごく楽になったというのもあるでしょうし、うんうん、皆さん、そうですね、まあ、移住をする前に、まあ、福島で面談したりするんですね、うんうんうん、直接お会いしてこちらが提供できるものを、提示したりしてやはりその時皆さん非常に厳しい表情されてました、
はい、
ですが、まあ、九州来た途端皆さん顔が開きます、キラキラと、
うんうんうん、
やっと来たという感じで、
なるほどね。で移住の希望者はもちろん福島以外にもたくさんいらっしゃったわけですよね。
そうですね、私たちの、会としては被災地は、福島宮城だけではないと考えてます。茨城千葉も、うん、やはり津波にさらされた地域もございますし、まあ、福島の事故の影響は県境関係なく、うんうん、まあ一様に広がっておりますんで、
はいはい、そうですね、まあ、もちろん津波地震だけではなく原発の事故の影響が、まあ、広く 関東も含めて、広がったので、その影響を考えて受け入れているということですね。
そうですね、関東の一部地域は、福島と変わらない水準の地域もございますし、
そうですね、うん、はい、ということで、たくさんの人が、僕もね、原発の関係で引っ越したんですよって方たくさんお会いしましたら、竹本さんにお世話になりましたということがものすごく多いんですよ。まあ、そういう意味ではですね、竹本さんにお世話になった方々が今九州に定住して、そして活躍しているということが一つですね、新しい町を作ったんだなってことが実感があります。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
あ、いいえ、どうもどうも。
引き続き移住したいない今更ながらという場合でも大丈夫なんですか？受け入れてもらえるんですか？
はい、大丈夫です。まだ当会から、活動しております。
そうですか。じゃあ検索する場合は放射能から子どもを守る会というふうに検索すれば出てきますね。
その後に、日報とつけたら、
日報ですね、はい、放射能から子どもを守る会、日報というのは日報線の日報、日本の日に豊かと書くんですね。
はい、
はい、
そうです。
というふうに検索してみてください。はい、ではこの後ですね、竹本さんが、にお世話になった富樫さんも登場しますので、引き続きお聞きください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 はい、それではリーダーズトークのコーナーです。今日はスペシャル版でお送りしたいと思います、はい、まずは世田谷区から移住されました。
そうですね、三軒茶屋から
、はい、はい、前回神原さんと飯食ったのは、あれは新宿で、
新宿で、
新宿で、
はい、
徳島の焼き鳥を食いながら、
暑い夜でした、
ね、夏だったよね。
夏だった、夏だったね、
はいはいはい、
覚えてます、
ね、語り合いましたね、
語り合いましたね、時間が足らないぐらい で、
でその後は、まあ、呉の方にね、僕はちょっと、ね、仕事動画なんてことでお話しさせてもらったりとか、うん、はい、あとまあ、ね、いくつか仕事の、ね、相談もした
りという
ようなことで、なかなか形になってないんでね、
はい、まあ、今回は、まあ、いつか形になるかと思いますね、
これからね、
はい、
で今回、まあ、僕もラジオ番組安定的にもやってますので、はい、ぜひこの機会にということで、はい、まあ、戦友でもあります神原さんに来ていただいてお話を聞きたいところです。まずはですね、神原さんもともと沖縄出身ですので。
そうです、そうです、石垣島の、
はいはいはい、沖縄も今大変じゃないですか。
そうですね、いわゆる辺野古であり、
うんうんうん、
ね、で基地の問題、自衛隊の問題、
テント戦じゃないですけど、沖縄からずっと原発までなんかつながってる感ありますよね、
うん、そうなんです。僕の祖母が集団自決の生き残り で頭の、まあ、上半身というか頭の後頭部などに、うんうんうん、その爆弾の破片が入ったまま80ちょっと生きたんですけどね、まあ、原発事故後亡くなりましたが、
うんうんうん、
でそこから入ってるんで、
うん、
その戦争に対する思いであるとか、
うんうん、
もしくは沖縄では一時期問題になったんですが、教科書からその集団自決の項目を取り除こうというようなことがあって、それに反対して沖縄の人たちがすごく運動したことがあったんですけどね、そういったところから始まって、基地を人間の鎖でつなごうとかですね、それがもう僕自身が原発事故を経験して全く同じ様相ですよね。だから企業であるとか国であるとか、そういったところの政策に対して、そこで生きる市民がどういうふうに自分たちの暮らしを守っていこうとするのか、もしくは歴史とか文化を守っていこうとするのかっていうところの、そこのせめぎ合いというかですね、それをうちのばあさんの時代からのことを聞きながら、自分の身をもって今その原発事故を経験しているという形ですね、
うんうん
うん、でさらにそこがまた辺野古に帰っていくっていうような
形
になってるんですね。
よく言われるんですよ、その沖縄のこともね、お話に出ると、はい、地元の人はどう思ってるんだと、うん、よそのものが入っていって、うん、なんか社会運動してるんじゃないかと、
はい、
プロ市民じゃないかなんてことよく言われるんですけど、
すごくそれは残念なことですよね、うんうんうんうん、思いは皆さん一緒だと思うんです、
うん、
きっと、
うん、
その国を守りたいとか、
はい、
地域を守りたいとか、はい、人によってはきれいな海を守りたいとか、
うんうん、
そもそもそのいわゆる戦争に使うような兵器をその地域に置いておいていいのかっていうようなこともありますしね、
うんうんうんうん、
ですからいろんな意識を持った方々がその場所に集まってきて、
うんうんうん、
自分たちの意思を表明していくっていうことは僕は非常に大切なことだと思ってるんですね、
うんうんうん、
その あのプロセスの中で、うん、例えば交通費をなんかあの出してもらったとかですねそれがあるないとかっていうことがあるんですけど、まあ、人によっては交通費は出してもらえば、うん、あのその現場に行って一緒に声が上げられるんだっていうのは、それはどっちの立場の方もあるんだと思うんです。なのでそこが論点になるっていうよりも、あのじゃあ基地というものは何なのかっていうこととかですね、沖縄の人たちがどういう思いでこの戦後70年やってきたのかっていうことを、あのお互いに考える、防衛をしたい人と、あとはまあ防衛も必要だと思うんだけれども基地があるのはどうなのかなと思う人、全く基地がいらない人、まあ三者三様あると思うんですけどね、お互いにやっぱり話し合う場を、あのなんかぶつかって喧嘩するとかじゃなくて、そういう場が持てるといいなと思うんですけどね。
でも確かに基地があってそこで、仕事をもらって生活してる人もいるわけですよね。
います、うん、僕の身内にもいます、はい、あの電気関係で、
まあ、某、ね、自民党の女性議員、元タレントのね、なんとかって方は、はい、あの今から勉強します、よくわからないんですとか言いながら自分の土地を米軍に貸し出したって話ですけどね
本当、まあ、そういうちぐはぐな出来事は本当に多いですね、特に沖縄は今、あのあるゼネコンの社長さんと話をしたら、東京オリンピックに行くよりも沖縄に行った方が稼ぎがいいと、もうそういう話をね本当にするぐらいです。
まあ、要するに公共事業なわけですよね、ある意味ね、
うん、まあそうですね、
まあ、そこがまあこうアメリカであり、その政治的な問題もあり、つながって原発もつながってきているという中で、まあ僕もね、そもそも大分県出身ですから、大分県はですね、原爆の教育がものすごい盛んなわけですよ。8月6日に投稿日があったりと、これ全国的には他にはないと、どれだけ原爆放射能が危ないんだってことは、まあ僕らも子どもの頃からですね、学校で学んできたんですけども、他ではなかった。で、まあうっすら忘れている頃にですね、3.11 が起きて、僕は46歳の時、いや45くらいかね、で起きたということなんですけども、はい、まあ、そこでこう蘇りましたね、いかに危ないのかってことを、で神原さんも世田谷で仕事をやってて、はい、
そうです、
まさかでしょ。
そうです、僕はあの本当に反省しているというか、浅はかだったな、マスコミで働いてて浅はかだったなと思うのは、あるその子供向けの科学雑誌に、あの地震が起こった時には、あの原発のプラントに逃げるのが一番安全だとかっていうことを月刊誌に書いてたことがあるんですよ。
あら、まあ、
それは、まあ、もちろんその専門家の方に取材を受けて、あの書くんですけどね。でそれを、いや素晴らしいですねとかっていうような意気投合して記事にしたことがあるんですけど、それはいわゆるもう少しあの多面的に多様的に僕が取材をすることを怠ってしまったがために、その一方的な、まあ、この方ももちろん専門家ですからね、推薦されてる、なのでそのことをまあ記事にしてしまっていたと。なので、あの 3.11 で原爆が爆発しそうだどうだって言った時に、あそこに逃げるのが一番安全だと言われていたのに、じゃあどうすればいいんだろうっていうような、ちょっと矛盾するような自分の中で葛藤があって、
まあ、構造物としては頑丈にできてはいるんでしょうね。
そうですね、まあ、およそそういうふうに作るということにはなっています。まあ、福島の第一についてはあのそもそも成り立ちにいろいろとあるので、あの、まあ、僕が取材した範囲では、安全だとは言えないような地盤になってはいるんですけれども、はい、
まあ、あのうちの親父がですね、まあ、そもそも電気屋でして、はい、あのその辺詳しいんですよ。で、あの酔っ払って話を聞くと、いや、まあ、直下型で震度6来ちゃったらね、ダメよと。なんでよってあんだけ原子炉強いんだよと、いやだってそこに配管がいっぱいあるだろと、あの配管なんかさ震度6持つわけねえだろと、
そうです
ね、全部外れるんだよ、外れたら水なんか抜けるだろ、水抜けたらどうなんだ、福島と同じだよっていう話になるわけですね。ってことは目安として、僕は親父の話を信じるならば、はい、震度6直下型が起きると危ういなという認識を持ってるんですね。
まあ、万に一つが起こるということですね。
そうですね、まあ、それが、科学的にどうかっていうのは別問としてね、はい、僕の目安としてはそう思ってるんですけれども、まあ、そういう中で、起きました、はい、起きて、まあ、事故そのものは起きました、はい、もちろん影響はですね福島だけじゃなく県境を越えています。
そうですね、
という中で、まあ、決断をしたわけですね、世田谷から、はい、世田谷の暮らしだってよかったでしょう。
よかったですね。
今だって思い出がたくさんあるじゃないですか
目をつぶってでも街中歩けるような、そういう親しみやすいところでしたからね。だから離れることに関しては非常にもう葛藤しましたし、ただあのやっぱり子供が2人娘がいましてね、当時3歳と5歳 で、でこの子たちに対して、あの例えば10年、15年経って、 いろいろ世の中のことが分かったときに、あの時お父さんはなんで逃げてくれなかったんだろうとかですね、しかもマスコミの仕事をしてるのに、そんなことを言われた時に僕は多分ね、娘たちに返す言葉がないんだと思うんです、親として。それを思った時に、自分の仕事やそういう自分が培ってきた今までのこう環境を捨ててでも、あの子供たちのために避難することを選んだ方が、まあ親としては本望なんじゃないかなというふうに思ったんですね。
僕もね、今東京でもラジオ番組やってます、はい、その中でもそんな話をしました、うん、するとずるいよねっていう声がこう上がったりするよね。でもずるいってことは結局あなたも逃げたかったんでしょって話になったりするんですね。
まあ、いろんな立場の方がいますね。だから僕の仲間にも、僕に情報をくれた同じ、記者の方がまだもちろん東京で生活して仕事をしてますし、よく分かってはいらっしゃるんですよ、でもやっぱりそういうことに出られない方もいらっしゃる、
大多数が抜け出せないですよね、僕も、ね、半身はまだ東京残してますし、はい、半身は西日本ですし、そこはもう完全に抜け切れていませんけども、やっぱりその経済の中心がどうしても東京にある。
そうなんです。特に出版業界とかマスコミは8割から9割は多分もう東京に集中してますからね、そこから離れるっていうことはそこの仕事をほぼ放棄するような形に近いんで、まあ本当に葛藤しました、
ですね、はい。まあ、そんな中でも広島呉を選んだわけですね、なぜ呉にしたんですか。
それは事故が起こる前に、その吉田拓郎さんの本を作ってたんです、
その縁があるわけですね。
それで東京タワーでイベントを年末にして、で来ていただいた方の中に呉の方がいらっしゃって、一番西側で探した時にですね、名刺入れの中でその呉の方が一番西側だったんです。それで相談をしたら、もうすぐもう来てくださいということで、3月 の15日ですかね、に呉に避難をしたと。でそれがきっかけで移住までいた。
3月の15日ですよね、
の朝
3月11日、原発事故、地震が起きました。地震が起きました。12日の日には、水素爆発が起きました。13日には3号機の爆発が起きました、それからはこう、まあ、だんだんその、ね、報道がこう、ね、クローズ化していく中で、まあ、天気の関係、天候の関係なんかで影響がもっと広くに、で15日はいわゆるですね、今東京都の厚労省の、ホームページも出てますけども、一番濃厚な、
そうなんです。で、
それが
結果的には僕たちはそれがホールアウトしただろうと言われている2時間ぐらい前に東京出てるんですよ、だから直撃。
何時頃ですか。
朝のね、もう、8時ぐらいには、駅の方にいましたね。
なるほど、一番怖かったのは10時から12時までですね。そうですね、
10時半とかそれぐらいと言われてます ね、
ですね。11時半に幡ヶ谷にいて、事務所の外に出ちゃったもんだから、それから影響を受けちゃったんですね、
はい、ああそうですか、
まあ、大変な目に遭いましたけれども、まあ、もちろんそれは個人差がありますし、はいすね、科学的な裏付けがないと言えればないでしょう、
エビデンスがないとか言われます
ね、言われますけれども、まあ、それは後々の未来の中で、証明するしかないんでしょうけども、まあ、とはいえいわゆるデータが残ってる、いわゆる NHK でも報道してる、そして国会でもって言われた 3.15 に逃げたということですね、
はい、そうです。
まあ、ギリギリ
振り返ってみればギリギリだったということです ね、
はい。そして、変わりまして、なんと目黒から、
はい、
いつ頃決断したんですか。
私は上原さんよりすごく遅くて、移住したのは2年半後ですね、2013年。
あ、それからですね。じゃあ直後はその、まあ、地震と津波は、ね、こうビジュアル的に見てますけど、体感もありますけど、その原発事故の影響っていうのは考えなかった。
直後は、まあ、動物的直感っていうか、怖い嫌だっていう感覚はあったんですが、その頃私インターネットとかで情報収集する術を知らなかったので、周りの人とか、あとは会社の、まあ、奴隷みたいな、会社に真面目に通う人間だったので、会社の人とかの反応を見て、なんか自分の感覚がおかしいのかなと思って過ごしてました。
まあ、ある種ね、ちょっとおかしい人扱いとかされましたよね。まあ、今でもされてるのか。そういう中で、でも外資系だったりすると、お休みだよ、はい、休んで済んで西にっていうことがあったり、もっとね、大きなところだと、一旦西にお休みくださいとかいうことありましたよね。
僕も新幹線に乗ったら、 もうものすごい外国人の数がすごくて西に向かうもう途中で僕は広島でおりましたけどね、途中でほとんどの外国人降りないんですね。だから多分福岡まで行っちゃうんだろうなと思ってますけど、
まあ、言われたのが IWJ でもね報道されましたけども、はい、新幹線が京都からのピストンが増えて、都内の、まあ、いわゆる電力会社の家族が乗って京都に移住したと、一時的に。で4月になって、京都では、電力会社の皆さんの家族ご家族が移住した結果、転校生だらけだったっていう話が聞いたことありますけれども、まあ、どうやらそんなことはですね、さまざま起きているようでして。
そうですね、だからうちも妹がフランス大使館でちょっとお手伝いして働いてた経緯で、はいはい、もう2日の早い段階では大使館の方から避難してください、チャーター機が出ます、ご家族もお兄さんもどうですかとかっていう形 で、うん、でそれかこれが本当の情報かどうか分かんないんで、ちょっと疑わしいじゃないですか、突然そういう話になるのが。で、フランスにいるようなまた別の友人に確認をしたりとかして、そしたらやっぱりそういう報道が向こうでも出てるということで、これはじゃ あのちょっと避難しようかという形になりましたね。
そうですね、だから海外の、ね、大使館からのっていうのことはもう後々、どうやらでもおかしななんか流れが当時感じてたんですけどね。で、まあ、英語は喋れない、聞けない、ヒアリングできないというところで、ね、しっかりと受け止められなかったんですけども、まあ、そんな中でですね、混乱の時期があって、それぞれ、呉、そして大分、竹本さんのところに、はい、2年半後ですよね。だから決断したのは、
そうですね、2年ぐらい、原発事故から2年ぐらい経った時に初めてインターネットの世界を知ったんですね、はいはいはい、そしたらなんか自分と同じような感覚の人がたくさんいて、移住っていう決断もあるんだっていうことを知ってからは早かったですね。
なるほど。ということはネットをするしないで、その中から情報を選択するしないでギューッと絞られちゃうわけですね。
そうですね、そう思いました、
ネット見ないまんま移住する人っていたのかな。
どうなんですかね、まあ、大抵が皆さんやっぱりツイッターであるとか、フェイスブックであるとか、そういったところで情報交換をしながら、行き先についてもどこに行ったら何があるのかということを確認して行った方も多いみたいですけどね。
まあ、おかしな会話をしてるなと思ってる方々も多いと思うんですけど、
う
ん、今日この時間帯が、とはいえ岡山県なんかはね、県を挙げてこの話やってますからね。
そうですね、もうウェルカムみたいな感じで、いわゆるそれは行政が人が増えてくれればすごく町としていいと、いろんな人材が入ってくると。ただ人が増えるだけではなくって、いろんな手に職を持った方が入ってくるということをプラスに捉えようという形で岡山県は動いているようですね。
で、復興省の、ね、発表では九州だけで1500人ぐらいの方が移住したというふうに発表してますけど、はい、これ1500人どころじゃないですよね。
そうですね、大体僕の取材だと一桁ぐらいはもっと多いかなという感じはあります。1万人、
はい、いやもっといるんじゃないかな。僕もだってリアルで会ってる人は1000人ぐらいいますよ。
そうですよね、
それどころじゃないと思います
。だから多分その、まあ、行政を使って登録をされたりしてる方の数が、まあ、およそこれくらいという形で、そういったところには登録をせず、もうとにかく個人的に動いていると、で動いた後も特に行政とはコンタクトを取らずに、頑張って生活していらっしゃるという方が、まあ、
圧倒的ですよ、
ね、8割から9割ぐらい多いんじゃないですかね。
まあ、さらにはご主人は東京で、または東北で働いているけども、ご家族が九州や西日本に移住していると。
そうですね、そのパターンが一番多いんですかね。母子避難者という形で僕たちは呼んでますけれども、はい、
でその中でご主人が理解されない、お母さんと、まあそのね、価値観がこう完全にずれてしまって、そのまま別れて、要は原発離婚ってやつですね。
そうですね、だから僕も何人もの方に、僕が原発引っ越しっていうこの本を書いたんですけれどもね、それで読者の方から連絡が来て、で上原さんお願いですから、うちの義理のお母さん説得してくださいとかですね、いわゆるあなた頭がおかしくなったんじゃないのかと言われるんだと。でそのことに対して事実を伝えてもらうために、私の言葉じゃ足らないんで、上原さんの本は私も非常に読んでね、感銘を受けたんで、あのままできれば喋ってもらえたら、第三者が喋ってもらえたら、義理のお母さんも説得できるんじゃないかというような形で、結構何人も相談を受けました。
なるほどね、はい、はい、そんなことでですね、コーナーを挟んで、さらに、お聞きしたいと思います。
はい、
友香先生、はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。 世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ここからは友香先生のコーナーとなります。食と心の整え方ということで、教えて友香先生、ご登場です。よろしくお願いいたします。友香先生も春に、まあ、花粉症も今大流行りですけど春になりましたね。
そうですね、
はい、うん、春となればなんかこうちょっと怪しい人も増えてくる時期かなと思ったりもするんですけど
そういうネタかよ
ちょっと変化のある時期ですよ ね、
ですよね、はい、やっぱ春になって何かこう、うん、まあ、心も体も、はい、なんか気をつけなきゃいけなくなるのかなと思うんですけど、はい、その辺をちょっとぜひアドバイスいただきたいんですが、
はいはい、そうですね、なんかね、暖かくなって、うん、もう本当に周りは春めいてきましたけど、この間ちょっとねラジオの方でもお話ししたんですけど、私たちの体の方もね、内部がすごく変化する時期で、細胞とかがすごく新しく生まれ変わる時期でもあって、体の中の毒素とかちょっと溜まってたものを排出するような向きに向く時期でもあるんですね。なので体の中はすごくこういろいろ動き回っているというかですね、働く状況になっている時期でもあるので、大忙しいな状況だと思うんですね。
そうなん
ですね。
なんかそういうの聞くとこう人間も、はい、動物なんだなっていう感じがしますね。
そうですね、はい、動物なんですね。そこはねちょっと忘れがちなんですけど、そういった状況なんで、体の方はね、年度と新しく年度になったりとか新生活が始まったりする春なので、どうしても新しいことやっぱりね始めたくなりますし、計画的にいろんなことをこうスピードアップしてね始める時期になるかと思うんですけど、ただ体の中はそういったちょっとね調整をしている時期でもあるので、そこのギャップでなんか体調ね思ったよりも体が動かないとか、なんか気持ちがね少し落ち込んだりとか不安定になったりとか、ギャップが生じる時期でもあると思いますので、でね、
ここ環境が変わる方がやっぱり一番多い時期でもあるので、
そ
このバランスがやっぱ取れなくなるってことなんですかね、は
い、そうですね。なので、まあ、人間なのでそういうことが起こってるってことをまずちょっと頭に置いて生活されると、なんで ね、やりたいのにうまくいかないんだろうっていうところが少し落ち着くかなと思うんですけど、そういう時に、まあ、無理をしないでうまくオフとかね睡眠を それこそちゃんと取っていただきたいですし、体を休めたり調整をするっていう時間をぜひ取ることをおすすめ今回はしたいと思うんですが、
はい、
その中でちょっと、一番おすすめしたいそういったオフの過ごし方としてお話ししたいのが自然浴という。
自然浴、
そうですね、はい、よく森林浴とか、うん、自然の中に身を置くっていうことを言うんですけど、自然浴として、ちょっとね自分のオフっていう時間を作っていただいて、まあ、1日取れればそれに越したことないんですけど、ちょっと数時間だけでも、はい、まあ、ワイワイするのもいいんだけれども一人でこうちょっとね自然があるところに身を置くっていう時間を取っていただきたいなと思うんですね。で、何がそれにいいのかっていうと、まあ、自然の中に身を置くと気持ちいいですけど、人間って私たちって意外と二色の世界に住んでいるんですね。
うん、はい、
白と黒、
うん、はい、
正しいか正しくないかとか、負ける勝つとかね、あとなんかね儲かる儲からないとか意外とそういう世界でどうしても日常生活生きているので、自然の中に身を置くと自然の色って人間には作り出せないもう虹色の、ね、
はい、
いろいろな色に染まってますし、いろんな生態系の中で、育まれてるっていうところをちょっと細やかにね、その数時間だけでもちょっと身を置きながら目をこうなんていうか配せてみると、あ、私たちそういう世界にね本当は虹色の中で生きてるんだっていうことを少しずつ生活の中で思考の中で戻していっていただくと、アジャストメントとしてバランスが取れるかなと思いますので、ぜひ春のねそういった芽吹いてきた緑の綺麗な季節に、ね、していただきたいなと思います。
わかりました。はい、素敵な春を皆さんお迎えいただけるといいかなというふうに思います。
はい、
友香先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 天神コミテ。
77.7
TBC 会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
春ですので、おかしな、
はい、おかしな代表、おかしな代表ですけど、
やらせてもらっておりますけども、まあ、中央の大手マスコミからすると、大手メディアからすると、最も偏った番組をですね、九州の端っこでやらせてもらっております。
はい、
ということで、今日は戦友の上原翔さんと、はい、目黒から移住されました富樫さやさん、はい、引き続き後半よろしくお願いします。
お願いします。
最近の暮らしぶり、うん、いかがですか、クレは。
クレはですね、だんだん僕、クレの方々認知されてきまして、
やっと、うん、よそ者から脱出ですか。
いや、怪しい人がいるっていう。
顔も濃いしね、うん、沖縄のね、匂いがこうプンプンしてますけど、
はい、でどう怪しいかというとですね、最近こうクレの自然の中に僕が出てきまして、うんうん、今のね自然浴じゃないんですけどね、野草を取り歩いて、根っことか木の実とか葉っぱとか、はいはい、自分で漢方薬とかを作ってるんですよ、
うんうんうんうん、
でこれも移住をした後で、まあ、クレのこの海が近くにあって、山が近くにあってっていう、世田谷にはちょっと考えられないような環境 の、 中に身を置いたことで、実践するっていうことができるようになった。まあ、ずっと思ってたんですね、やりたいとは思ったんですけどね、いくら世田谷自然が多くてもなかなか山があったり海があったりしないん で、 でクレにはそういったものがですね、ちょっと歩けば本当にそういったところに出会うん で、 でそこで取り歩いてるんでね、ちょっとあそこに怪しいやつがでスコップを持って歩いてるぞとか何撮ってんですかとか言われて、
よくでもフェイスブック出てますよね。
そうですね、
漢方
薬、うんうん、もう資格も取って、うん、
お素晴らしい。
そうなんですね。で、まあ、今副業でなかなかこうライティング業がですね、こういう原発引っ越しを変えたりとかっていうことで、ちょっと同業者にはぶられまして、
ね、まあ、そうなりますよね
仕事しづらいということで、まあ、現実にそういうところでやっぱ怒っちゃうんですね、うん、でそれが僕は身の上に起きてしまって、うん、でどうしてもそれでも生活していかなきゃいけないんで、うん、まあ、医療機関にちょっと身を置きましてね、
うんうん、
で今は腎臓移植の専門の先生の、うん、まあ、がんの治療なんかもされてるんですけど、専属の医療クラークとして、うん、まあ、半分ちょっと秘書みたいな形で、
おお素晴らしい、
うん、で医療に携わるようになって、まあ、もう5年ぐらいなんですけど、それでやっぱりちょっと体を治してセルフメディケーションとかですね、うん、そういったものにちょっと興味が出てきまして、
うんうんうん、
せっかく自然が周りにあるんだったらやってみようと、
うん、はい、素晴らしい。まあ、でもこうマイナスがプラスに変わっていこうとしてますよね、なんかね、うん、
なんかそれを非常に感じますね、うんうんうん、だから僕たちも来て 2,3 年目ぐらいまでは今の生活を支えるのが必死なのと、なんか不条理さというか、なんでこんなことになっちゃったんだろうみたいな、そこの中に葛藤があって抗いがあって、その自分自身を保つのが精一杯でしたよね。でそこでやっと何か居場所ができたというか、あなたはクレにいていいんですよみたいなことを周りにその認めてもらったことで、やっと先に進む一歩が今踏み出せ始めたかなという感じですね。
はい、で、富樫さんの方もいろいろと悩んでいましたが、はい、どうやら最近は仕事が固まってきたようで。
あ、そうですね、今は福岡県糸島市というところに住んで、はい、まあ、海と山と川の豊かなところで
綺麗な場所ですね、
暮らしてるんですけど、今月末に私海外移住をします。
いよいよ、それは皆さん知ってるんですか、今日初めて発表。
身近な人は知ってます。
あ、本当、どちらに行かれますか。
オランダにお家を探しに行きます。
じゃあご紹介しましょうか。オランダに友人がユトレヒトにいますんで。
あ、はい、お願いします。
その方は、まあ、この番組出てきてねっていうことでお願いしてて、まだ出てもらってないんですけども、福岡にも会社持ってて、ユトレヒトにも会社持ってて、相互で仕事しながら半々の生活をしていますので、はい、オランダは移住しやすいらしいですね、だいぶね。
そうですね、個人事業主のビザだと比較的日本人が優遇されて、うんうん、今の段階ではですけど、うんうん、多いみたいですね、うん、
なるほどね。で、じゃあこれが最後の日本でのおメッセージということになるんですかね。
そうですね、そうかもしれないですね。
原発国内引っ越しから原発海外引っ越しっていうバージョンにこうなってきますけど、
割とその方も多いですね。
海外にね、どこでしょう、ニュージーランド行ったとかオーストラリア行ったとか聞きますよね、
はい、そうですね、 多いです、うん、北欧もちろん多いですしね、うん、アジアの方も多いですね、うん、台湾などに行かれた方も割といますね、
うん、台湾はねその原発そのものもやめようということでね、う
ん、まあ、社会の雰囲気が非常にその、うん、心地いいというか、うんうん、自分の向かっている気持ちの方向に現地の人たちが合ってる、うんうん、まあ、学生運動が盛んだったりとかですね、うんうんうん、だから行っても話を聞いてくれるんじゃないかっていうようなこともあるみたいですね、うんうん、
台湾の方々やっぱ日本との、ね、関係すごい近しいじゃないですか、はい、でものすごく、ね、こう良くしてくれるというか、うん、その印象強いですね。
そうですね、うん、
はい、でまあ、オランダにももともとつてがあるんですか。
つてないです、なかったんですけど、うん、まあ、この前の夏に、はい、下見に1ヶ月ぐらいドイツとオランダに行って、うんうん、まあ、そこで作ってきました。
ドイツではなくオランダにしたんですね。
そうですね、うん、2つ見て、うん、はい、
オランダで何始めましょうか、ま
あ、今の仕事と、うんうん、まあ、あと何かしようかなと、うん、
まだそこ決まってないよ。
一応こう水面下で計画してあります。
そんなに簡単に喋るかこの野郎みたいなね。はい、とはいえ糸島の生活はそれはそれで楽しかったんでしょ。
あ、そうですね、うん、もう不満は何一つないです、うん
うんうん、とはいえオランダに行こう、やっぱりこの国ですか。
それもありますね、やっぱり原発事故も含めて、まあ、子供を育てる親として、まあ、一人の人間としてこの国を見たときにちょっと外に出てみたいなっていう気持ちが強くなりました、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、はい、神原さんも同じような感情があるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、何箇所からか実際いまだに誘われてますしね、うんうんうん、カリフォルニアに来て梅林の農園をやらないかとかですね。ものすごい広大な土地があって、うんうん、カメラさんだったらもうずっとそこ使ってくださいみたいな、うんうん、そういうオファーもあります。ドイツから来てくださいとかですね、うんうん、あるんですけどね、僕の場合はもうちょっと日本で踏ん張ってみようかなと、うんうん、せっかく言葉を使う、まあ、仕事もしてきたんで、うんうん、最後の最後どうしようもない時には子供たちだけでも海外にっていうのはあるかもしれないんですけどね、うんうん、ちょっと防波堤じゃないけど、うんうん、ここで頑張ってみようかなっていうのはあります、うんうんうん、
なるほどね。で、なんか先ほどですね、資料ですね、はい、見させてもらったんですけど、
そうそう、これをねちょっと
今大体ね、うん、放射能とか言うとね、うん、まあ、ちょっと頭おかしいみたいなことで、ね、扱われてしまうんですけど、体調がねストレスじゃないかと、うん、なことで、まあ、そういう、
そういう裏付けがですね、そうそう、雰囲気を作られて、もういわゆるコントロールというか、はい、実際にこういったことがあったというそんな風な人たちを作りなさいみたいなね、うん、ちょっとおかしいんじゃないかという、うん、これは原発事故があった本当に直後8日まだ経ったか経ってないかぐらいの、平成23年の3月21日これは厚生労働省から出ている通達なんですけどね、各保健機関、各都道府県のですね保健機関とか、まあ、病院のような施設に対して、まあ、スクリーニングレベルをですね放射能が降ってきて、まあ、汚染されたという時のレベルを1万 CPM から10万 CPM にまず上げましたというお知らせがあった上で、そういう放射能のまだ8日ぐらいしか経ってないんで、うんうん、何がどうなってるかのかもよくわからない、検討ももちろんしようもない段階で、その厚生労働省はですね放射能の影響を心配する人たちを、うんうん、心のですね、うん、ケアに回しなさいと、うんうん、いうふうに、まあ、言ってんですね。で実際に、まあ、心のケアに回してもいいんだけれども、実際、まあ、測ってみると、サービスメーターなどで測ってみたときに、やっぱり10万 CPM よりかは低いというときには、またやっぱり心のケアに回しなさいと、心配しすぎですよと、あなた心配しすぎたら大丈夫ですよとかっていうふうに言いなさいと。で、10万 CPM、まあ、10倍に引き上げたものより汚染がひどかったときどうすればいいか、ウェットティッシュで拭いてくださいって
話ですね。そんなものでいいんですか。
そう、しかもこのウェット拭いたウェットティッシュをどこに捨てなさいとか管理なさいってことも書いてない、いわゆるその汚染物を、まあ、おそらく普通の、まあ、病院だったらハザードボックスっていうんですけどね、そういう、まあ、血液がついたりとかそういったところに多分捨てちゃうんだと思うんですけどね、まあ、放射能なんですけどね、普通そういう取り扱いをしちゃうと、
ちょっと一目しまいだと100ベクレルあるとその放射性、管理をしながら、
ドラム缶に入れたりとかして、ね、厳重に管理すると、勝手に動かしたりとか、そういった持ち出したり、もちろんそういったことは禁止されてたわけなんですけど、ウェットティッシュで拭いて捨てていいですよっていうことがこれ厚生労働省が出てるんですね。だからこういったことがあるんで、あなたの気持ちの問題ですよとか、心配しすぎですよっていうような雰囲気が作り出されたのは、おそらくここが出発点なんじゃないかなと。でしかもこれは未だに解除されてないですからね。
まあ非常事態宣言もね、はい、まだ、うん、 原子力災害非常事態宣言でしょうか、正式名称は、が、まだこれも解除されたら
しいですね。そうですね、まだ
引き続きですね、うん、まあ、とはいえその分かるんですよ、その役所というか国のね、考えていることも、それはもうね混乱しないようにということで、はい、うん、スキームを作って収めていくというのが、まあ、国の仕事でしょうから、それはそれで、はい、やむなしかなと思いますけれども、やっぱり賢い生き方としてね、うん、こういう事実があった上で物事が白黒と判断されていると、はい、ことは本当かどうかは別ですよという、うん、
そうですね、
事実真実は別の世界にありますよってことで、うん、賢く判断して自分なりの選択をしなければならないと思うんですよね。
だからね、この情報が弱い人たち、情報弱者の人たちが今後の日本で生きていくのは結構厳しいかもしれないなとは思うんですよね。やっぱりテレビのニュースだけ見てるとか、雑誌だけを読んでるとか、新聞だけ、もちろん良質の記事とかニュースもあるんですよ、あるんですけど、こういったことは一切表に出てこない、今のね、この厚生労働省が出したようなものは出てこないわけですから、一体これを誰が伝えてあげるのか、でこういう情報があれば判断できる人たちもたくさんいるわけですよね。知らないから動かないけど、
いや普通分からない
です分からないですね、うん、
でその裏の仕組みとかがこう分かってきて、うん、どういうふうに捉え方を、まあ、どういうふうに捉え方をするのかということを理解すれば、あ PDF に、ファイルになってネットでアップしてるのはそれ危ういから PDF なんだなとか、
はいはい、そういう、ね、検索されにくくしようとか、ね、
うん、そうそうそうそう、で報道するかしないか、うん、役所としては出してるんですよ、はい、出してるけど、そうそう、報道する側が報道するかしないかと判断だけなんで、
そうなんですよ、告示はしましたよと、うんうん、サイトには載せてますよと、うんうん、自分たちは隠匿してたわけではなくて、うんうん、発表してますよと、うんうん、ただここから先みんなの 耳とか目に入るようなニュースになったり、記事になったりすることは、まあ、私たちの領分じゃないんで、それはマスコミの仕事ですからみたいな形になっていっちゃう、うん、そうすると、まあ、僕も心を痛めたんですけど、うん、マスゴミマスゴミとかって呼ばれちゃうんですよね、
そうですね、はい、まあ、これね、まあ、3.11 以降突然現れたかのように思ってましたが、実はそうではないですよね、うん、もう以前から変わらず、
そうです、
日本のね、
歴史を紐解いていくと、うん、割とずっと繰り返しされてたみたいですね、チェルノブイリの後も割と多かったみたいです、うんうん、
その昔ですね、 BSE というのが、はい、ありました。あの時もですね、まあ、全然その世界ではなかったんですけれども、当時の、厚労省の大臣菅さんですね、はい、の、議事録が出てきたわけです、はい、で議事録が出てきて、それに、まあ、いろんな、問題の発言がたくさんある中で、それをですね、僕らの毎日新聞に送ったんですね。で毎日新聞がそれを取り上げて、うん、ニュース23で、取り上げられたと、はい、いうことがあったんですけど、これも、ね、実は PDF ファイルの中にあったんですね、うん、まあ、そういう意味ではその報道するかしないかの判断をメディアがやってるよと、マスコミがやってるよと、うん、いうことを整理しないと、なんか、テレビひねったら全部正しい情報が流れてる錯覚、
うん、だから危険なことは危険だと、うん、ちゃんと伝えられてるかというと、うん、まあ、そうではないということですね。だから判断は個々人に委ねられてるってことですね、うんうんうん、
だから帰ってね、親父や袋に原発爆発したんでとか言っても、えテレビじゃ言ってなかったよとか、そうそういやテレビかよと、テレビじゃねえんだよっていうね、
だからそういうことだったわけですよね、
そういうことでしたね、
そういうことでした
ってことですよね、そうですね、
インターネットで見て初めてそういったことを話し合ってもいいし、
そうです、ね、
判断してもいいというふうに気づいたんですよね、
はい、
それでもこの原発はやめないわけですよね、再稼働して、まあ、この電気って何パーセントがですね、九州は再稼働してますんで、はい、原発が原子だったりとかするわけですよね、これやめられないもんですかね、
まあ、いろんな多分一つの要素だけではないかと思うんですね、さまざまな政治的な判断であるとか、まあ、日本で言えばおそらくオイルショックがあって、そのエネルギーを石油だけに頼らないとか、石炭についてはなかなか今後は使っていくの難しいであるとかですね、ある中で、まあ、多様性を持たせましょうと、バランスよくいろんなエネルギー源を持つことがある種こういうピンチになった時に使えますよと、電気を止めずに生活できますよっていうことも、もちろんそれよくわかるんですね、だからそれが、まあ、根本にはあり、でかつあとは核という存在とのウェイトが多分大きいんじゃないかなとは思うんですけどね、
要するにほとんどの人はエネルギー問題、資源の問題と言いますけど、うん、実態としては核、要するに武器の問題ですよね、
そうですね、まあ、元々はその あのプルトニウムを生むため の、 あの仕組みとしてこの原発の仕組み自体が作られて、プルトニウムたくさん出てきたんだけど、あのその戦争の前には本当にわずか何グラムしか生まれなかったですよね。でこの仕組みを使えばたくさんプルトニウムが生まれてくるということが分かって、でその時に同時にあのすごく熱が出てくる、エネルギーが出てくるんだと、仕事してんだと、でこの仕事をただプロテインを生むだけじゃなくって発電に使えるんじゃないかというふうに考えたというところが、まあ、アイディアだったわけですよね。これはいいぞということになった、
まあ、その一つの表れとして、はい、まあ、プルサーマル計画があったりとかですね、いわゆる
日本文殊ですね、
文殊ですね、文殊、この前でもいよいよ廃炉ということに、
なんかあそこも綱引きが大変だったみたいですけどねやめるんだやめないんだってね、
であのオバマ大統領当時のです、今はトランプ変わってますが、当時オバマ大統領は日本はプルトニウム大量に持ってると、で日本みたいな国にもそうしたら危ないから、はい、アメリカで買いますよと、ということ、これ買うというよりそもそも君のとこから買ったんでしょって
そうです、ね、
原理を買っといて買います、それ単にあのお返ししてるだけじゃないのっていうね、
そういう側面もありますね、だからまあそこはまたやっぱり政治ですね、
でまあ、そういう中でね、あの政治ではやっぱり政治にってなかなかやっぱり国を変えられない、社会変えられないんじゃないですか、だから仮に僕らが、ね、議員になりますかと、はい、なったところで、ね、なかなか変わらない変えられない、という中でどうすれば変わるのかなっていうところをですね、常々考えて、僕はもう自分のビジネスの中でそういうエッセンスを注ぎながら、未来において、人が、まあ、持続可能な、生き方ができると、希望が持てるという世の中にしていく流れの仕事とするのは一番なんだなという結論なんですよ、僕は。上原さんだけどうですか。
僕はですね、自分がやれそうなことは自分でやっていこうということ、あのもちろん世の中たくさんの人がいて支えられている社会なんですけどね、あんまりお金だけで解決されるような、あの社会にはいないようにしようと、なんかそれがじゃあ電気が必要だから原発でいいじゃんみたいな、ちょっとまあ安楽的なあの形になっていったんじゃないかなとも思うんです。防衛するためには基地があればいいじゃんみたいな、それに対してお金を出すみたいなね。そうじゃなくて、あの自衛とか電気を作ることってもしかしたら自分たちでもできるんじゃないかっていうようなことで、自分で発電の仕組みを勉強してみたりとかですね、それこそあのやったこともないのに農作物を育ててみたりとか、そういうちょっとしたことを他人任せにしないで意識を持って自分でこう体を動かしていく、それができればみんながそれができればね、ちょっとずつ変わってくるんじゃないかなとは思うんですけどね。
まあ、あの運送の業界もね、アマゾンにしろヤマトにしろ、もう運べませんと言ってます、ファミレスでも、
お世話になってますけど
ですね、でファミレスでも、もう11時以降は人が集まらないって言ってます、もうその辺もいいんじゃないですかっていうね、そんなにエネルギーをね、大量に使わなくても、
そうですね、だからまあそこはやっぱりあの状況や社会に合わせて変わっていくと、周りも。あの24時間って決めたからずっと24時間ではなくて、そこはやっぱり合わせていく形が必要なんじゃないかなと、
ね、原発回しちゃうから途中止められないじゃないですか、延々と回し続けるしかないんで、そういうモデルになったわけですよね、ガスとか天然ガス中心になったらもうアップダウンつけられるわけですよね、ってことはいいじゃないですか、もうあの夜11時になったら 11pm が始まってね懐かしすぎるなそれ、ワクワクドキドキしながら、親が寝るのをちょっと待ちながら11時15分始まったみたいなね、そういうスタンスが懐かしい、その頃に戻りたいなという気もしますけれども、
そうですね、まあ、クレイはね意外とちょっとあの消灯時間が皆さん早かったりとかですね、もう9時を過ぎると割とシーンってなって
はい、そんな中でですね、もう55分あっという間でございました。いやもう2時間ぐらいですねやりたかったんですけども、残念ながらまたですねぜひ遊びに来てください、最後にですねお二人にお聞きしたいと思います。まずは富樫さんから、自分のお仕事そして人生について使命ミッションは一体何なんでしょうね。
使命ですか、ちょっと考えたことなかったんですけど、
いやいややってますよいつも、
使命、使命は自分に誠実に生きることと子供を育てることですかね、
はい、ありがとうございます、上原さんどうでしょう。
はい、僕は、まあ、こうよくよくこの6年間身に染みて感じたんですけどね、あの誰かに必要とされることをすることかなと思いますね、
いやあの走馬灯のように、いやまだ死ぬわけじゃないんだけどね僕も含めてね、ファミアナさんとこう重なった部分がたくさんあるのでリアルにね、蘇ってきますね。 であのこれはあの6年で終わりにしちゃダメですね、
うん、そう
ですね、7年8年そしてずっとですねこの災害、はい、そして今でも苦しんでる方いらっしゃいます。
そうです、もう本当に大変だと思います、うん、皆さん、うん、
であのオリンピックやるのはいいんですけれども、はい、未だに仮設の中で苦しんで、はい、生活がね改善されない人何万人といらっしゃる、はい、うん、そもちろんですね熊本も同じようにですね、はい、地震の件で
そうです
といったことがありますので、はい、早くですねあのもう日本すべての人が最低限の生活に戻れるように、はい、何かしらのですね影響がある発信そしてビジネスを進めていきたいと思います。姉さんどうですか。
はい、自立しようかと思います。
お、いいですね自立しようか、二人三脚で。
あ、そうですそうですでもすごく大事なことですよね。はい、
はい、トンコちゃん先生、感慨深いですね。はい、ということで、本日もありがとうございました。あのこの後はですね、上浦さんと天神会話で飯食いながら、はい、そして夜は
そうですね、
グッと
夜は夜で、うん、またさらに
濃いメンバー集まっておりますので、
はい
興味のある方はどうぞご一歩ください、はい、ということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。